お金とドラマが大好き、小石田真子です。
お庭が花壇黒です。ナオコーチンです。
アニメとゲームが大好き、うずらがわです。
トイシのシラジオ。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日は2人でお送りしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
なんかお一人消息不明ですもんね。
そうですね、なんかまあ旧 Twitter でね、
はい、
うん、なんか意気揚々とイケシャーシャーとなんかアップしてた
画像。イケシャーシャーとはいはいはい、
はい、連絡も何もないです、
はい、まあ消息不明なんで、行方不明です。はい、
まあスマホが壊れてんのかな。あ、聞いとるか、壊れてんのかな。おいおい
ねえ、うずらの怒り会ですね。はい、いや、
はい、
この今週、
うん、
なかなか衝撃的なニュースがあったじゃないですか。
ああ、なんかあったかな。
ねえ、なんかでも日本中が驚いたんじゃないかなぐらいのやつあったじゃないですか。
あれね、まあ私はあまり詳しくはないんですけど、でもやっぱニュースになるぐらい。
はいはいはい、
はい、うん。SNS でもやっぱ頻繁に情報が上がってたんで。
う
ん、
そうそうそう。ね、あれですよ。私がなんかちょっと風邪気味だったっていうね。
お？
あとニュースが、まあそんな X にぎわせてました、私の風邪。
そうですね。大丈夫ですか？
ああ、もう、もうおかげさまで、やっぱり行きました、海外行きました。はい、よかったです。
まあ、季節の変わり目でもありますしね。
そうそうそう。ということで。
はい、あれですよ、あれ。
そうじゃないです、うん。そうじゃない。はい。野球ですよ。
ですね。
野球。なんと、中日ドラゴンズがオープン戦首位。優勝ということです。これはちょっと久しぶりに優勝という言葉を聞いたんで、これはもうテンション上がっちゃいましたね。
あれってオープン戦って、
はい、はいはい、
オープン戦優勝っていうのはその何試合かしかしないってことですか、はい、オープン戦は。
あ、そうですね、何試合、20試合するかしないかぐらいでしたかね。
いや、もうそんなにしてるんだ、逆に。
おお、そうそうそう、私も最終戦見に行きました
もん。
ドンまで佐々木朗希投げてきて、相手が、
うん、
ロッテのね、
うん、
早いね、初めて160キロ間近で見ましたけど、早いですね。
もう見えない。
はい。ちょうど真横から見る、席だったんで。
ああ、テレビ画面で見るとまっすぐだからこう、走ってんの見えるけど、横だとわかんないよね、
うん。横はもうね、すごいね、一緒に糸が通ってて、わか
る。うん、うん。
はい。いや、でもね、それでもないんですよ。
あ、それではない。
それでもない。
でも結構、
それじゃない、
大きいことですけどね。
はい、それ、割と多分ね、ツイッターとかに賑わせたと思います。ドラゴン最近ね、まあちょっとあんまね、調子良くなくて、いじられまくっておりますから。
そうですね。
まあまあまあ、それは一旦置
いて。はいはいはい。
あれですよ。大谷翔平の通訳の水原一平。
ああ、一平ちゃん。
ああ、そうですね。違法賭博。
はい。
これ。これだね。これは驚いたよね。
あれって違法賭博だったんですよ。
違法賭博らしいです。
あ、そうなんだ。普通に俺カジノ行って溶かしたんか。
ああ、なんかね、違法だから問題になってるのかなっていう、う
ん。あ、それの方が大きくなってんだ。
そう、なんか、最初ニュース見た時に水原一平、ロサンゼルスドジャース解雇っていうタイトルだけ見て、解雇なんでと思って開いたら、
うん、
違法賭博関与疑いみたいな。
ああ、そういう感じ。ね、いや、私の見たのは、大谷翔平の預金から抜いて溶かしていたみたいな。
おお、そうそう、そうです、そうです。
うん、
なんか、その違法賭博で借金が膨らんでしまって負けまくって。
うん、
で、それを大谷翔平の口座から、
うん、
借金を勝手に支払ってた。
後付けってことね、後付けっていうか、後払いみたいな感じで払った。
まあ、そうそうですね。借金を、そう、大谷のお金で返した。
ってことは、じゃあ、はい、あとの、結局、 その後の彼の会見っていうか、あの、なんていうの、発言って、嘘っぱちじゃないですか。はい。
はい、おお、なんかね、もう、うん、嘘ということになっておりますね。はい。
そうですね。じゃあもう全然話が二転三転してるって感じですね。
まあ最初、ね、いや、わからんですね。その、最初言ってたことが、まあ今の、あれだと、水原さんが嘘をついて、うんうん、大谷が肩代わりしてくれたみたいな感じでね、はいはい、最初は言ってたから。
はいはいはい。
で、そうすると、違法賭博の、要するにやってる人たちに大谷がお金を払ってるってことになっちゃう。
うんうん。
そうすると大谷さん、違法賭博に関わってますよねっていうところが問題だったんですね。
あ、そういうことね。
そうすると、そうなったらまずいまずいと。
うん。
ということで、まあ、一応、その、いや、そんな事実はない。あいつが嘘をついてるんだっていう、うん、今、会見を、この間、大谷さんがしてましたね。うん、
はいはいはい。
うん、で、まあ、当然、あの、通訳の方は、もう、そんな争う気もないでしょうし、
うん、
もういや、もうそうです、私が悪いです。で、多分、収まるのかなって感じはするんですけど。
うん、うん、うん。
いや、あれ、どうだって、あの人、それなりにね、年収とかあってさ、なんか、大谷の通訳っていう、ロイヤリティみたいなやつを持ってて、
そうですよね。
それをすべてもう捨てちゃったわけじゃん、自分で。
うん。
ギャンブルにハマってね。
うん。
だからまあ、ギャンブル依存症だって自分でなんか、どうしたんすの？みんなの前で喋ってたらしいんですけど。
あ、そう
な。そんな話するんだって。うん。
そう。あー、なるほどね。いや、でもね、うん、まあ、経験者なんで、私も。経験者というか、まあ、現
ギャンブル依存？
ギャンブル依存、そう、経験者なんですよ。
マジっすか？
はい。まあ、
そうなんだね。うん。
ギャンブル依存でもありましたし、課金依存でもあったんです
、うん、課金依存はそうですね。はいはい。
まあ一緒のことじゃないですか。
確かにあれは一回手出すと止まらんわ。ガチャだもんね。
そうそうそう。だって欲しいまで出るわけですよ。ギャンブルだって勝つまでやるわけじゃないですか。
ああ、確かに確かに。
要素は一緒なんですよね。
うん、そうそうね。うん。心理的な部分は一緒だよね。
そうそうそう。で、出るまでやる。で、泣けりゃ泣けりゃでっていうか、まあ、まず、その、大谷のね、通訳をやれるっていうことで、うん、まあ、多分今まで手に入らなかった金額が、やっぱ手に入ってるわけですよね。
うんうん、ああ、それはあるかもしれないね。
そこがまず、こう、そうそう、ギャンブル好きであって、そこに、プラスアルファで、普段もらえないお金が手に入ると。
そうね。
もうこれ、役満なんですよ。
あ、そうなの？
うん。仮に俺がゲームの課金を今もしてます。ギャンブルもします。で、
はいはい、
まあ、やっぱ言うても給料イコール全部じゃないじゃないですか。うん、生活費もあればっていう、いろいろ支払いもあれば。だから、まあ、お小遣い範囲でっていう風な考えになるじゃないですか。
もちろん。
はい、でもその給料が倍以上、何十倍となれば、
うん、
あ、これは使ってもええやんっていうその膨らみができちゃうんですよ。余裕っていうか。
ああ、心の余裕みたいな、ね。
そうそうそうそう。
おお、なるほどなるほど。
で、しかも、少額をかけるんではなく、
うん、
ちょっとその一歩先、できなかった我慢してたその一歩先の賭け事にもいけるわけじゃないですか。
うん、うん、うん、うん、なるほど。
やっぱやっちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。要するにその、なんていうのかな、今の話だと、給料が増えて使えるお金が増えると、
うん、
なんかその使える額を超えて、
うん、
どんどんハマっていく、なんかそっちの、なんだろう、鍵になるっていうか、
そうそうそう、
そういう感じなの。
そうそうそう。
あー、なるほどね。
だから簡単に言えば、
今までの、
うんうん、あ、はいはい、
今までは、その、少額だったから、ブレーキが効いてて、うん、使える範囲で頑張ってたけど、
うん、
そのブレーキが壊れちゃって、使える範囲を超えてっちゃうってことか。
そうそうそうそ
う。なるほどね。
まあ、身近な恐ろしさで言うと、クレジットカードですよ。
おー、はい。
例えば、クレジットカード契約しても上限10万円とかだったら、10万使ったらもう使えないじゃないですか、カード。
うん、うん、うん。
で、それが上限100万円だったら。
うん。
で、しかも、まあ、ボーナス入るし、給料入るしとか言って、こう、なんとかなる、リボもできるだろうみたいな考えが生まれちゃうと。
まあ、もうそ、リボになると借金だもんね。
うん。で、しかもそのクレジットカードって切っても切っても、うん、わかんないじゃないですか。自分で調べて、
う
ん、見ないと。
ああ、
今いくら
で、ね、意識しとかないと、ね。
そうそうそう。歯止めが効かなくなって、しかも、あと1体で出るとか、考えちゃうと、
うん、
もう超えちゃうんですよね。
ああ、限度額を？
はい。
そうだった。はあはあはあ。
で、過去にあったギャンブルで言うと、まあ、パチン、スロットなんですけど、
お
昔ちょっと流行ったオス番長とか吉宗っていうパチンコ台があったんですよ。
いや、吉宗ね。
はい。で、それが、当たると、連チャンすると、まあ、一撃で10万、20万って稼げてた時代が。
スロット。
はい。
おぉ。
まあ、10万、20万どころじゃないですね。やばい時は30万いってる人も50万いってる人も。
そんなに出るの？
マジで1日打つとそんだけ連チャンする出るんですよ。だから爆発的な当たり台っていうのがあるんですけど。
で、出るまでが渋いってこと？
そうです。だから逆に座れるのもそのぐらいの金額いっちゃう。
やば。そんなの。
はい。
それはそれはですね。それはギャンブル性強い、ね。
そうそうそう。なんで、その時代が本当ギャンブル依存症があって、社会的問題になったんですよ。自殺者も出て、借金返せない。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。当てたいがために借りまくって、使って、当たらなくて、返せなくなって。
ああ、今回の水原と一緒ですね、
それ。そうそうそうそう。あの時代は確かに私もボーナス全部使ってました。
それ何？一日でとか？
はい。
はい、ちなみに差し支えなければ、その当時のボーナスでいくらぐらい？
まあ、ピンキーなんですけど、あの時覚えて使ってしまったのは30万円です
。ああ、そう。一日30とかして。
はい。
どんな気持ちなの？その瞬間。その家帰る時の道、帰り道って。
いや、もう本当、人生やめようかなっていう。
まあ、だよな。そうなるよね。意地になって思います、その時は。
だって汗水1年間、まあ、半年に1回ボーナスなんですけど、半年間一生懸命汗水垂らして働いて、ようやく手にしたボーナスが、その翌週の休みの日に1日でなくなると。
胴元に差し上げてるもんね。
そうそうそうそう。あら、答えますよ。で、まあ、それで懲りて、一時期やめてたんですけどね、今度スマホアプリで課金っていうのが生まれ始めましてね。その時は多分、
水原さん言ってたよね。
モンストですかね。
モンストか。
はい。まあ、あと他のいろいろアプリとかってやってたんですけど、
はい。
まあ、それも、ボーナスが飛ぶぐらいっていうか、クレジットカードが止まるまで、行ったこともありますね。
クレジットって、ね、限度額、そう、安くても50万ぐらいな気がするんですけど。
いや、その当時は自分が作ってた限度額は35万か30万ぐらいなんです。
ボンゴン、ストロットと一緒じゃん、結局。
そうなんです。だから、びっくりしましたね。俺、普通に欲しいもんで、ピコンカチャン、ピコンガチャガチャ、ピコンガチャガチャってやってたんですけど、
うん、
あれ多分何だったかな、ルシファーが出たぐらいだと思うんです。
強かったの？
強かったんですよ。で、欲しいなと思ってやってたんですけど、出なくて、ずっと。で、気づいたら、クレジットができませんみたいな表示がされたんですよ。
ってことは最後まで出てないじゃん。
いや、何体か欲しくて、1体は出たっていうぐらいだったんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。
はぁ、それはすごいね。で、今の時代でさ、ルシファーってまだ使えるの、は
い、
もう、弱い。
いや、今、神なんです。
あ、強いんだ。
強いんです。もう一段階上の進化になって。
ああ、なるほど。
はい、もう、
すごいね。昔の子もそうやって使えるのね。
やっぱそうしないと、今出てくるガチャンはもう強すぎちゃって、パワーバランスが崩壊してるんですよ。
まあ、そうなっちゃうわね。
うん。はい、なんで、その今のガチャのキャラクターのもう一段階上の進化をさせてあげてる。で、長寿量合わせて。
私はテキーラしか持ってなかったですから。
あ、テキーラもう一段階上行ったんで。
あ、そうだった。
はい。でも結局使われなくなるんですよ。
まあね。
っていうのが、ね、まあ、やっぱそういう、なんか、ギャンブルって、まあ、お金を使ったらお金が返ってくる。まあ、アプリだとお金は返ってこないけど、うん、その後のゲーム性が楽しくなるっていう、その後のことですよね。抑揚感というか、その、
はいはい。
あとは、まあ、その時のアドレナリン。
ああ、そうね。
はい。
わかるわ。当てた時のね。
そう。によって止められなくなっちゃうんですよ。その興奮剤が。
はいはいはい。
うん。まあ、一種の麻薬ですよね。
わかる
よ。まあ、競馬なんかね、お二人や、まあ、私も含めやってるでしょ。やってますけど、はい。あれだって100円で何百万当たるチャンスあるじゃん。
すごいですよね。夢があるよね。はい。
まだあれ、少額だからいいですけど。
そうね。
でも一回でも当てちゃうと、多分人間崩れちゃうと思います。
いや、止まらんと思うよ。例えば、 だ、なんかもうちょっと今日は突っ込むぞって1万円ずつぐらいかけてさ、
うん、
下手しそれが1000万とかになったらもう終わるやろね。逆に人生終わっちゃうね。
終わっちゃうよね。本当に終わると
思う。もう止まらん、うん、もう次からこの1000万を元手にさらに増やすぞとか言って1万ずつかけていくわ ね。
で普通の人だったら当たったとしても、あこれ税金あるからこの分は取っとかなきゃ、うん、この最低限これぐらいは取っとかなきゃってなるじゃないですか、
はいはい、
普通ならば、うん、俺バカなんで多分全部使うんですよ
やばいですね。
でさらにその翌年になると追徴課税かなんかで来るんですよね。
うん、そうね、
あなたは勝ちましたよねって、
はいはいはい、自己破産じゃん
ですよね、うん、まあ、そういうやっぱ恐怖はありますよね。そのそれじゃないですけど、やっぱ当たる当たらないっていうところのその興奮剤、
うん、そうね、脳内麻薬ね、
うん、だから多分その人も違法賭博なんで、多分賭け金はすごいんですよ。
すごいだろうね。だって6億何千万って言ってたよ、
うん、だって
6億円って
6億円だから1回1000万とかじゃないですか。
で多分なんかそのあれでしょ、負けたのを取り返そうとしてっていう感じなんだよね多分。
そう多分
なると、
うん、何回かすればまくれるっていう考えですよね。
そうだよね、これ一発でいけるぞみたいな、
うん、
てかさっきのさ30万円でもう人生終わったってなるわけや。
その当時は
なるよね、うん、それ
その時の自分にとってはでかいですからね。
ねえ、これどうします。我々6億です、借金6億円って言われたらどうやってね、どうしようってなるなこれ。
いや俺ダブルで積んでるってどうしようもないですよね。まだ普通にやって6億借金だったらまだ自己破産っていう手段があると思うんですけど、
うん、
違法賭博ですか。
そうね、
うん、
だから刑事罰もあるしね。
そうだから6億だけじゃないじゃないですか、支払わないと。
うん、ああそうなのかな。
罰金刑もある
のかな、刑事罰がね、うん、あるかもしれないですね。いやこれね、でそのだもうあのまま言ってたらさ、
うん、
あれじゃん、そのなんていうの、大谷の通訳をしてましたっていうさ肩書きだけで、うん、もういくらでも稼ぎようがあると思うんですよ。
いや普通に生きてれば多分
ねえ、
ねえ、
いくらでも稼ぎ口あったと思うんですよ。
大谷さんが引退したとしても次行けますもんね、
余裕で、うん、っていうかもう僕だったらあれです、もう YouTuber っす、
うんうんうん、
暴露系 YouTuber メジャーリーガーの裏事情、もう暴露系 YouTuber。
それ
すごい、
うん、ガーシーみたいに訴えられません。
また刑事罰ですね。まあ、あとは普通に講演会とかもね、なんか依頼来そうだしね。
あできますよね。なんかああいう人たちって
ある、
その後ってどうやって生きてんだろうと思うんですけど、うん、多分そういうことですよね。
いや全然あると思いますわ、うん、あのポジション持ってたら。
だって間近で選手、他の選手のあれも見れますもんね。
そうだよ、うん、てかもうずっと、なんならもうずっと大谷さんのマネージャーで生涯行けたよ。はい、あの感じ。
そうですよね、海外行くときにはね、
ね、
行ってみたいな。
おお、ね、いや、本当にね、もったいない、すべてを自分で捨てるっていう、奥さんとかもね、今までエリート旦那だったのにな、
うん、
急にしんどいよね。
でもさ、まあでもどうなの、うん、奥さん知らなかったのかな本当に。
あ、それは、あ、でもなんか、曰く知らなかった、
うん。
この会見してる今もまだ知りませんって言ってたよ。だからニュースで知ったってことになるかもね。
じゃあ、うまいことを言ったって、普通に考えたら、試合中は絶対いるわけじゃないですか、仕事として。
うんうんうん、
で、プライベートってなったら、一緒に奥さんも行ってるわけじゃない。
おぉ、どう、わかんない。どうなんだろう。
なんか写真見る限りはなんか奥さんとも一緒におるような写真を見たんですけど、
うん、
もし行ってるんであれば、じゃあ、試合終わった後も家に帰ってないってことですよね。
ああ、その辺はどうなんだろうね。
うん、
遠征とかもあるから、やっぱアメリカだしね、でかいし、家にいる時間は結構少ないかもね。
ですよね。
うん、
でしかも違法賭博自体が誰とやってたってなりますよね、うん、
ああ
選手同士だったらやばいんじゃねえ。
なんかそういうのをやってる、まあ、道元ディーラーっていうのかな、
うん、
となんか数年前に知り合ったでそこから手を出してしまったみたいな感じらしい。
いやそんな簡単に知り合えないでしょ。
どうなんだろう、なんかね、違法賭博もスポーツ賭博なんだって。だからその野球界のつながりでなんかとかはあったかもしれないし、そのなんかね、アメリカって州ごとでさ、なんか州法ってあるじゃん、
うん、
なんか決ま あっちはいいけどこっちはダメみたいな、
はいはいは
い、いろいろ州ごとで決まってるんで、なんかカリフォルニアはスポーツでの賭博がダメなのかな。
うん、
なんでまあその違法っていうのもね、なんかよくわからないですけど、どういうレベルの違法なのか、まあよくわからない。カリフォルニアではダメだけど他だと OK とかレベルなのか、いやもうどこでもそんなアウトだろうなのかちょっとよくわかんないですけど、
うん、
でもさ、まあ、今回6億何千万の借金をもう一応大谷のお金から返してるんで、窃盗罪な
ん
で
ね、
はいはい、6億の窃盗すごいすごい、すごい史上最高額じゃない、窃盗罪やったらそんな、
そうだね、あんな
ねえ、うん、お金でね、それぐらいの価値のあるものの窃盗ならあるかもしれんけど、お金で6億盗むってなかなかすごいな。
いや、ほんとすごいし、そもそもなんで大谷の口座知っとんのって。
ああ、なんかね、それが、なんか詳しい人いるね。なんかアメリカにはね、代理人が、
うん、
その、口座の持ってる人の許可を得ずに、
うん、
送金することができる、なんかそういうシステムがあるらしいんですよ。
は
なんかそういう銀行がある。
はいはいはい。
で、それ上限額が50万ドルかなんからしいんだけど、
うん、
今回、その水原さんがやってたのも50万ドルずつ8回か9回か。
うんうんうん。
だから、なんか、それを利用してたんじゃないかみたいな話はあったよ。まだはっきりしてない。はい。
じゃあもう最初からそれ目的ではないですけど、まあそれもやる前提みたいなイメージもあります。うん、それをそこまでそのネットの契約までしてるってことは送金を。
ああ、だからまあその辺はもうよっぽど信頼してたんじゃないですか、大谷が。
うんうん、
ある程度、その、例えばなんかの支払いとかがあったらこれからやっといてくれとか、なんかそういうのも任せれたとかね。
ああ、なるほどね。
かもしれんし、そのあたりはもうめちゃめちゃ信頼してたもんね、だってね。
はいはい、まあそうだよね、大谷選手もだって大谷選手で、もともとの給料も全部母親が管理してたっていうじゃないですか。
あ、うん、そうなの。まあ大谷さんお金興味なさそうやもんな。
うん、
ね、まあでもさ、なんかその確かに1000億円じゃん今回の契約っていうか、
うん、
あの大谷移籍に関してね、
はい、そうですよね。
まあそのうちの6億だから、それはまあね、我々の感覚とは全く違いますし、水原も年収何千万だと思うけど、隣に1000億の男がいたら、それはなんかちょっとね、金銭感覚ぶっ壊れるかもしれないですね。
まあ、運前までもすごいですけどね。
いやー、エリートです
ね。だし、別に多分食事やらホテル代やら多分タダだと思うんですよね。
ああ、まあ遠征費とか球団持ちでしょうね。うんうん、
だから別に、いるだけで金もらえるって感じですよね、行っちゃえば。
全然お金に困ることはなかったと思います。
うん、あとは普通の会話してればいいですもんね、英語で。
そうそうそう、そう。通訳でね。まあでもさ、逆によくそんだけの借金ができたなっていう、その、貸す人がよくいたなっていうのもね、感じるけど、6億の借金をさせるってさ、例えばだって我々が、じゃあ6億借金したいですって言っても、多分貸してくれんよ。
うん。
うん。そこも、やっぱ、その、大谷ブランドがあったのかもしれない。
あー。まあ、ありますし、まあ、あれじゃないです。そもそもが、その、終わったらその場で払うっていう感じじゃなさそうじゃないです。賭博なん
て。ね、そうだね。そうね。う
ん、ある程度なんか、
そうそう
そうそうそうそう、足がつくといかんから、その場じゃなくてっていう感じだと思うんですよ。
ねえ。ああいうさ、裏カジノ、違法賭博とか、なんかそういう裏の賭けで借金作っちゃった場合さ、まあ、今回6億、
うん、
消されるんかな。払えなかったら、
いや消され、
抹消されるんか。
テレビに出てなければ多分消されてるんじゃないです
か。この世からいなくなってしまうんかな。
まあゼロではないですよね。
ね、怖いね、本当に。触れてはいけない世界っていうのがやっぱありますね、世の中にはね。
いや、日本でもありますからね、言うて。
まあね、裏カジノとかもね、あるもんね。
うん、
うん、なんかあの私の知り合いの上司がですね、
お
カジノでディーラーやってるって言って、
おいお
日本でカジノでディーラーってガンやんって言って話をしてたんですよ。
うん、
で、なんかね、それいいのかどうかよくわからんすけど、女の子が、要するに可愛い女の子たちがディーラーやって、
うん、
お酒飲みながら、なんか楽しむみたいな、ポーカーやるみたいな、
うん
うん。そこでお金がどういう風に発生してるのかとかようわからんんですけど、なんかそういうとこがあるらしくて、
うーん、
合法だって言っておりましたけどね。
コンセプト系だったら関係ないですよね。
おう、多分そういう体なのかもね。
うん、その飲み屋だ、飲み屋が定義であって、まあ、ポーカーとかああいうのはその店のコンセプトで遊ぶっていう。
ああ、そうね。だから、うん、キャバクラみたいな感じかもしれない。
うん、うん。
の、そういうテーマ付きみたいなやつ。
うん、うん。
かもしれないですね。はい。だから日本にもそういうのね、ありますかね。
まあ、だって簡単に言えば、雀荘はやってもいいじゃないですか。ただ、かけてはいけないだけであって。
ああ、確かに確かに。うん、ああ、それに近いかもしれない。はい。
ってことですよね。
うん。で、なんか女の子にお酒をそこのお店の子に奢ったりとかするから、もうまさにそういう感じですね。
うん、うん、うん。
はい。なんだってさ。
まあ、でもそれは、建前上でしょって。
まあ、で、ところで、うずらさんはどうやってそのギャンブル依存症から抜け出したのかよね。
あ、そうですよね。
もうそこがもう今日のやっぱ教訓として
まあ、多分、なかなかありえないと思うんですけど、うん、こんなものは。
こんなもの。
あの、単純に飽きた。
それ依存なの。すごい、飽きれてよかったよ。そういや何の参考にもならんかったけど。
そう、本当にならないです。本当に、はい、その、依存症の人っていうのは、そのなんていろいろあるんですよ、はい、どこに重きを置いて依存になるかだと思うんですけど、私はたまたまそのやってたオス番長っていう連チャン制のシステムが好きで、あの使った分だけ返ってくるっていうその楽しさがハマってた理由なんですけど、うん、
はいはい、
その後だんだん他の機種がこう出るんですよ、似たようなやつが。
お
でもなんかそれにはハマれなかったんですよ、
はいはい、
うん、で、ちょっと一時飽きて離れた。で、なんか、うん、違うものを見つけたいなって言ったら、今度そのアプリゲームにどっぷりハマると。
うん、
で、課金しまくってたと。でもその課金もだんだん飽きてきたと。
うん、
要は、その、キャラクターは手に入るんですけど、やるゲームの内容の流れが一緒なんですよね、ずっと。
うん、
だキャラクター手に入れてもストーリーっていう、ゲームのストーリーが面白くなかったってい
う。うん、悲しくない？お金払ったのに。
まあ、ただずっと続けれるんでね、会社が終わらない限りは。一部終わったゲームもあったんですよ、うん、課金してたけど。
経験したことない、経験したことない
です、自分はもうそのあらゆるものをスマホアプリに入れてたんで、うん、あの1個や2個じゃなくて10個、うん、20個なの。
やりすぎですね。
はい、でもまあ課金するものしないものを分けてた、
うん、
でたまたまか続くだろうと思ってたやつに課金してたらサービス終了とか、まあ、そういうのもあって飽きたっていうの。
あ、いや、アップなんか課金依存もあるけど、アプリ依存、ゲーム依存、
うんうん、そうですね。だからゲーム依存はまだ抜け出してないです。
そう、ね、まあでもな、確かにな、やらんと落ち着かみたいなところはあるね。
そう、
私もだ携帯が良くないね、すぐやれちゃうもん。
うん、
触ろうと思ったらすぐペペットで
やれちゃうから、ね、やれちゃうんですよ、
うん
うん、でもそれがなかったとしても何かしらの依存っていうのは人間持ってると思うんで、はい、
そうね。
だって小じたまさんでも、まあね、洋画依存じゃないですか、言うてしまえば。
いや、うずら依存でしょ、うずら依存。
マジ拒否。
絶対うずら依存。
いや、まあ、彼は私にマウントが取りたいだけなので、それはもう、取らしといてあげればいいかなと。
はいはい。そうね。
うん、多分ね。
まあ、その趣味、
うん、
趣味が要するにもう、はまりすぎて抜け出せない、依存の定義って難しいね、そういった考えたら。どっからが、うん、もうそれがなくてはならないってなったら依存なんだよね。
そう、だからもう毎日のルーティンがもう依存だと思う。
習慣？
うん。
悪い習慣を依存って呼ぶのかな、じゃ
あ。そうですね。だって歯磨きも習慣じゃないですか。うん、まああれも依存じゃないですか。朝起きて磨かないと。
歯磨き依存。
うん、
そうですね。気持ち悪いもんね、もうね。
そうそう。で、帰ってきたら風呂入る、うん、だって依存じゃないですか、言ってみれば。
うん、
ルーティン。
お湯依存ね。
うん、ルーティンなんで。
はい。はい。
でも、あれって悪い意味じゃないじゃないですか。
そうね。習慣だよね。
うん。
はい、
でも、この習慣だけで言うんだったら、このパチンコだ、ギャンブルも習慣ですし、やることが習慣なんでね。で
もそうか、あれだもんね、そのね、使ってもいいお金でやってる範囲だったら別に問題ないもんね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、趣味な、だからその、うん、多分定義がそういうことなんですよね。過度な行き過ぎが悪い依存なんですよ。
うん、うん、そうだ。 じゃあ世の中多分トリメシラジオ依存の方もたくさんね生み出してしまったのかなっていうちょっと罪悪感はあるんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、あの習慣で聞いてくれる方はいいんですけど、この回面白いかって100回200回同じのをずっと聞いてる人は依存ですよ
いるかな、いるそれいる、
わかんない
それあちょっと今まで私ずっと喋ってきましたけど、うん、100回聞いてもらってる回想像できないですどの回かな、どの回がそんな面白かったかなって感じ。
いやでもありません、なんかあの、はい、曲でも一個好きな曲できたらなんか聞きません、ルーティン。
あ、それは分かる、僕はあのエンドレスリピートです。
そう
僕そっち派です。あのアルバム一通り流すじゃなくて、うん、いやこの曲やばと思ったらそこをエンドレスリピート。
あ、そうなんですよ。だからあの好きな歌手がおっても、うん、その中のこの曲が好きだからこの歌手が好きっていうのもあるんですよ、
まあ、それもあるね、うん、きっかけとしてね。
だからこの鳥めしラジオの中でも、はい、なんかすごいここだけツボる回があったらそこだけ見て聞いてるっていう人もいるかもしれない。ああ、
なるほどね、うん、おお、まあ、今アルバム作ってるようなもんですからね。
あ、そうただ多すぎるっていうだけで、はい
そうね、毎週ね頼まれてもないのにやってますから、ね、
あの私が好きな回はどっちかっていうとあの なんつうかね、はい、こういうふうにめちゃくちゃ喋るんじゃなくてなんか一瞬変なもんを喋っちゃって、はい、ずっとみんなで笑ってる喋らずに。
何それ、なんかそんなやったことあったっけ。
あったあった、なんかを喋って変なツボに入って、はい、ずっとって笑ってる、はいところがあるんですよ。あんま
カッ、なかなかないね、
カットされてたらあれなんですけど。
あ、なかなかないですけど、
ね、うん、なかなかないですけど年に1回ぐらいそれあって、まあね、俺そこ大好きなの。
はいはい、いや、まあ、まあそうですね、喋ってる側としてはおもろいですね。
そうそうそうそう、でしかも喋りながらもなんか笑ってるからもう喋りきれてない。
はいはい、あるね、うん、まあ、まあ個人的にはあの、まあ、もう妄想トーク好きですね。
え、妄想、あ、妄想トークが好きです、ね、一瞬モンストトークっていう、はい
したこと、今だ、今ぐらい
です、うん、今してたから、今のが好きなんだ、と思って。
妄想、
ね、あ、そう、妄想で、なんかそのキャラになりきって、うん、で、急にそのキャラになりきって喋るんで、めっちゃツボって笑っちゃうって感じなんですよ。だから多分繋がってると思いますよ。
あ、本当ですか、うん、あ、じゃあ、キャラになりきる。あ、そう。じゃあ今度やりますか。なんか、
あの、一回あったのは確かね、小じたまさんが、北斗の拳。うんうんのケンシロウとかなんかそういうキャラクターの真似してた時あった
そんなあったっけ。
あった、はいはい、もうだいぶ古いですけど、はい、うん、であれで勝手に行って勝手に受けて勝手に笑ってた。
え、一人で。
いや、みんなが。
あ、みんなが、うん、あんま覚えてないな。ケンシロウなんかちょいちょいモノマネしてる記憶はあるけど、ケンシロウあったから、うん、
あとワンピースだとキザルとかね。
ワンピースは俺だと思うやってたね。
ああいう回は楽しい、はい、確かにあの何も考えずに好きなことをベーって喋る、
うん、
なかなかいいですね。
そうね、 今思い出したので言うと、うん、あの例えば犬がの鳴き声は日本語だとワンワン、
うんうん、
果たして本当にそうやって言ってるのか聞いてみようっていう回を覚えてる。
あったあった、
YouTube で。
あ、 YouTube で
YouTube で流して、うん、あの音をね、
あ、
じゃあ今からこっちで犬の音 YouTube で流すからって言って、はい、本当にバンバン言ってるから、ちょっとあの先入観なく聞いてみよう会は結構好きだった。
ああ、
はい、
あれは確かにありましたね。まあでも俺は逆にそれをおかし、面白おかしいあのペット紹介で猫がワンって鳴くっていうね。
何それ覚えてない。そんなんあった。もうね、じゃあ10年もやってるとそんな忘れちゃうよ。
いや、これはもうあの個人的に見つけたやつを聞いたときにっていう話なんですけど。
ああ、なんだ、じゃあ知らないよ。あ、そう。そう。いや、まあまあまあ、ね。ということで、
はい。
まあでも、ギャンブル飽きれてよかったね。
そうですね、やめるきっかけは多分飽きるっていうことに到達しないと。うん、無理ですね、うん。抜け出すっていうのは、まず無理です。あの、抜け出すときにはまた新しいの見つけちゃうんで。
なるほどね。
うん。で、しかも、お金、
うん、
お金っていうのがやっぱ一番悪です。
そうね。
性であって悪なんですよ。だから自分の身の丈に合ったお金じゃないとダメですね。
いや、ほんと、そこが重要ですね。
うん。
あの、手出してはいけないお金に手出し始めたのがやっぱアウトですからね。
そうっす。
うん、
だから私たちレベルの人にはで言うならば、家賃に手を出すなんですね。
言えなくなるから、
うん、
はいはい、いや本当に本当に
はい、
気をつけていきましょうよ。
そうですね、
はい、ということで、そんな感じですかね。
はい、
はい、ではまた来週、さよなら。
さよなら。